こんにちは、遠藤克樹です。秋山条件地の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれどもね。
はい、
質問がですね、ちょっと長めというかボリューミーな感じですので、ちょっと今日は早速いいですか、行かせていただきまして。
はい、お願いします。
行きたいと思います。質問だけなので読み上げたいと思います。
はい。
会社の中で起きている問題を見ていると、これは構造や制度設計の問題なのか、それとも人の内面の問題なのか、判断に迷うことが増えています。例えば部下が何度言っても動かない、新人がすぐ辞めてしまう、問題が起きても報告が上がってこない、こうした場面では本人に原因があるようにも見えますし、一方で期待値の伝え方や受け入れ体制、報告しにくい空気など外部的な原因があるようにも見えます。こうした時に外側の問題として扱うべきなのか、内側の問題として扱うべきなのか、どのように見極めれば良いものでしょうか。またもしその見定めを誤ってしまうと、どのような歪みが生まれるものでしょうか。さらにさらに、リーダーとしては外側と内側の両方が噛み合っている問題に対して、どのような順番や視点で向き合っていくべきなのかを教えてください。マインドなのか構造なのか的な仕組みなのかとか、そういう感じなんですかね。
いや、これすごいあるあるですよね。例えば今この、 例一つ挙げたときに、部下が何と言っても動かないということがあると。でこれをこう解決したいときに、その部下の本人のこのマインドの問題なのか、それともなんかこう仕組みとか制度がうまくいってないのかなと、いろんなこと考えますよね。
確かにこういう時にコンサルに頼むのか、人材研修会社に頼むのかっていうのが、マインドなのか仕組みなのか違いとか、なんかいろんなところで出ますよね。
はい、はい。まあ、それは今遠藤さんがおっしゃった通りですね。でこの時にまずですね、外側と内側って何か2つあるというふうに書いてくれてますよね。
はい。
でこれそうなんですけども、私ちょっとだけ別の見方してまして、
はい、
皆さんがこう悩まれたり私も考えているのは3つの見方があると。まあ、1つは、部下の内面というか、部下をどう指導するかみたいなところあるじゃないですか。どうやってモチベーション上げようかみたいな、これは1つですよね。
うん、
いやそうじゃないんだみたいな、あなた上司の関わり方が問題なんですとか言われたら、俺の伝え方、俺のアプローチの仕方変えるのみたいな視点が2つ目なんですよ。
うんうんうん、
そして最後はこの方が言ったように、いやそうじゃなくて、例えばそもそもワンオンワンの仕組みがないんですよとかね、その、評価制度が入ってないからですよみたいな、この3つのことで皆さん実は悩まれてることが多いなと思ってます。
はいはいはい。
でこれおっしゃる通りに、どなたに相談したかによって変わってくるんですけども、一般的に多いのは、私もなるほどなと思ってるんですけども、一般的にはですね、外側というか会社の制度設計から見ていくという考え方が割と多い気がします。
うんうんうん。
で、よく言われるのが、まずは外側の仕組みをちゃんと整えて、そしてそれでも1対1だとか、そのケースバイケースがあるから、こと問題として扱っていきましょうみたいな形が、多いのかなという気がしてますね。
はいはいはい。これ3つって言われたうちの前者の部下だったら、部下のそもそものなんか課題感と、上司だったら上司側の課題感と、その仕組みとか構造的な話みたいな話の3つっておっしゃった、この前者2つはこの方でいう内外っていう
意味では内側ですよね、
っていう意味で言ってるところですね。
は
い、
そうです、おっしゃる通りです。なので、例えば、ワンオンワンっていう制度を入れましょうよと、週に1回とかで、その中でやっていく中で、個々の課題とか出てきますよみたいなところが、多いアプローチの仕方かななんて思ってます。でもう一つよく言われてるのは、いやそうじゃなくて、ちゃんと外側と内側どっちからアプローチするか考えましょうみたいな時に、特定の人だけで起きてるのか、それとも複数の人で起きてるのかによって、制度から入るのか、その個のなんていうのかな、内面から入るのかみたいな分け方を知ってらっしゃる方もいると思いますね。で私もその2つのやり方全然問題ないと思うんですけども、私が割と見てるのはさっき言ったこう3つの視点で 整理することが多いですね。というのはやっぱり今言った、本人の課題、上司の課題、そして組織の課題っていうこの3つが実は複合して絡み合ってるっていうのが多いんですよ。
どっちかってことじゃなくてですね。
そうですね。ということはまず、最初に外か内かとか本人か上司かみたいなことを決める前にこの3つの視点で整理していくのがまずいいのではないかなと私自身の考えです。
ああ、どっちの問題なのかっていうのが正しいのかって話じゃなくて、全側面でまず見ていこうっていうことの方が大事っていうことですか。
そうですね。ですから今一つ事例に挙がった例えば部下が何度言っても動かないっていう時にやっぱり今言った3つの視点からまず考えてみようと、1つ目の視点は部下ですよね。部下が動かないっていう時にこの見方は困っているという見方をするんですが、部下が動かないってことは部下は何に困っているのかってことを考えてみるわけです。例えば動かない失敗が怖いのか優先順位が分かんないのかとか、なんで部下動かない困っているのかなってことを自分で考えて書き出してみる。でその次自分ですよね。じゃあ自分は部下が動かないことで何が困っているのかなと、伝えてるつもりなのに動かない、俺の伝え方が悪いっていうふうに困ってるのか、それともなんかこう厳しく言い切れない自分がいて困ってるのかみたいな、そういうふうに2点目は自分が何について困ってるのか、で3点目が少し俯瞰してみて、じゃあ組織として何に困ってるのか、なんかこう組織全体として見た場合部下が動かないことによって役割が曖昧になっているのか、それともなんか会社の雰囲気が悪くなってるのか、それとも動いても報われない仕組みになってるのかみたいなことをこう3つの視点でまずはこう整理していくっていうところから始めたいとは思っています。で、お客さんと私がセッションするときもこの3つの視点でまず考えてみましょうということをやるんですね。ちょっとこう出てくるわけですよ。で出てくるとあるのが、あれこのこと実は分かってなかったみたいなことも出てくるんですね。あれこれ本当にそうなのかなと。そうするといや部下に聞けるもんなら聞いてみようかなとか、あこれ自分一人でそう思ってるから No.2 はどう思ってるか聞いてみようみたいな、そのすぐ問題解決に入る前にちょっともうちょっと情報集めようかなみたいなパターンになることがすごい多いんですね。
でも分かんないですもんね。部下がなんで何度言っても動かないのかな、きっとこうなんだろうは想像しても分かんないし、他の人は違う理由だと思ってるかもしれないし、実はなんか家族であったらしいですよとかって話だったらね逆にアプローチしてあげなきゃいけないかもしれないですし、本当に分かんないですよね。
おっしゃるとおりです。ですからその3つの視点で書き出して、あれなんか分かってないなみたいなところが出てきたときに、そこに対してこう、実際に、情報を集めるって言い方はあれかもしれませんけども、確認していくとか聞きに行くっていうところが出てくるんですね。でそうやって動いていくと、これちょっと、中途半端な言い方かもしれませんけども、そうやって動いていく中で、あまずだったらこっからやってみたいなとか、こっから動かしたいなとか、今言ったように、あれそれってちょっと部下が家族で困ってるんだったらそこ助けてあげないとまずいなみたいなところが自然と浮かび上がってくるっていうことがやっぱり大切だなと思って。でこのこういうことの問題が非常に難しいのはやっぱりさっき遠藤さんが言ってくれたように、あこういう問題がある、困ったなと、じゃあ誰に相談しようかなということを決めてしまうんですよ。そうすると、みたいな、やっぱりこれは教育の制度がなってないんだ、じゃあ一体、教育の専門家を呼ぼうと呼ぶじゃないですか。そうしたらその方は悪気なく、そうですと、これは教育が足りないんですっていうふうにやっぱり見るんですね。
それはそれで部分的に見たら間違ってないでしょうからね。
おっしゃる通りなんですよ。ですから、これ自分の例え、怪我とか病気の例えだというと、例えば自分が調子が悪いと言って頭が痛いなって言って私眼科行ったら目の使いすぎですよって言われますから、ですからその専門家に聞くということは非常に重要ではあるんだけども、その前にその自分自身でまたは周りのスタッフの方と話し合いながら、こういろんなことを情報を集めたり その上で、まあ、どこから入ろうかということをこの自分たちの中で決めていくということがすごい大切だと思います。
まあ、でも大方質問には回答してくださってるのかなと思うんですが、なのではっきりと整理すると、内かも内か外かどっちが先かっていう話ではないっていうのが回答っていうことですよね。
はい。でその上でさっき言った本人、まあですね、部下の方、そして関わってる自分、上司、そして組織、この3つの視点で何に困ってるのかってことを整理して情報を集めていくと、まあ、自然と、まあ、打ち手というかどこからこの問題に触れていきたいかってことが発生してくるみたいな感じですかね。
まあでもこの番組聞いてくださってる方ですと、逆に言うとマインドサプリなんで、マインド、まあ内側なんですかね、一般的には、うんうん、内側とそうじゃなくて違った仕組みとかルールとか、まあ制度だったりみたいなことなのかっていう外側っていうのを、こうどっちなんだろうっていうふうに見ようとしちゃう傾向はやっぱりあるんですかね。
そうですね、私自身がやっぱり実はそうなんですよ。何か問題が起こると、まあ、その人のマインドを見るのが得意なので、でその得意ということとそこしか見ないっていうところの、なんていうかな、こう罠というか、その部分は自分自身も本当に気をつけなくちゃいけないと思ってるし、まあ、この私のポッドキャストを聞いてる方はやっぱり人の構造とかメカニズムっていうのに興味がある方が多いと思うので、それはそれとして非常に武器だと思います。だからこそ、
ね、
だからこそその武器をちゃんと生かすためにも、例えば今日だったらこの3つの視点で捉えていくというのがすごい重要だなと思っています。
なるほど。秋山先生は分かりませんけど、そのこういう内系に得意な方って、まあ、そういう意味で言うなら私どっちかというと外側の方が得意なんで、よく思うのは、いやいや内側がどうこうって言ってる前に血出てますけど止めましょうよみたいなのはよくありますよね。会社の例えですけど、もうなんか今すぐ手打たなきゃいけないのに、いや内側のマインドの問題がとか言われると、いやどうでもいいんだよ今はっていうようなこともあるんで、両方大事っていうのを前提としてみようというのが今のご回答なんですかね。
はい、そうだと思います。
はい、ということで今日のところかなりねズバリご回答いただきましたかなと思いますんでね、もし何かありましたらぜひ追加でご質問いただけたらと思います。ということで終わりましょう。秋山先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。